修繕積立金に国債という選択肢、管理組合2026年12月から運用解禁へ。マンション管理組合が修繕積立金を個人向け国債で運用できる道が2026年12月に開かれる見通しだ。財務省が個人向け国債プラスとして販売対象を非営利法人等に広げる方針を固め、マンション管理組合もその対象に含まれる予定だ。YouTube やマンション管理士のブログ中心にこの動きへの関心が急上昇しており、解説動画には数万回の再生が集まるケースも出てきた。なぜ今この改革なのか、背景には修繕積立金をめぐる構造的な危機がある。物価上昇に負ける積立金という矛盾。大規模修繕の工事費は2023年から2025年の間だけで約 16% 上昇した。同時期定期預金の平均金利は長らく 0.01 から 0.1% 台にとどまっていた。修繕積立金を銀行に預け続けるだけでは実質的な価値が目減りし続けるというインフレ負け状態が深刻化している。全権センターの専門家は、金利 1% の運用に対してインフレが 3% なら毎年 2% ずつ実質価値が失われる。10年で約 18% の実質目減りだ。積立金の運用改革は急務だと語る。こうした状況を受けて、財務省の国の債務管理に関する研究会第8回でも、個人向け国債の購入対象拡大が検討されてきた経緯がある。管理組合への解禁はインフレ下で積立金を守るための制度的インフラ定備だ。3つの運用手段を徹底比較。では、個人向け国債プラスは既存の運用手段と比べてどう有利なのか。2026年4月時点の条件で整理する。1、定期預金。最も広く使われる方法。預金保険制度により、1金融機関1名義あたり元本1000万円まで保護される。仕組みが単純で爽快でも説明しやすい。金利は近年上昇傾向にあるとはいえ、大手銀行では 0.025 から 0.4% 台にとどまる。修繕積立金が数千万円から数億円規模に達した管理組合では、1000万円の壁への対応のため複数の金融機関に分散させる手間もある。 2. マンションスマイル債。住宅金融支援機構が管理組合全用に発行する10年満期の利付き売券。2026年度募集分の年平均利率は 0.475%。 2026年度認定スマイル債は年 2.1%、 税引き後 0.178% と高く設定されている。最大の特徴は実務への親和性だ。初回発行から1年以上経過すれば、修繕工事費用のために一口50万円単位で手数料なしの中途換金が可能で、いつ使うかわからない修繕資金の性質に合った設計になっている。3. 個人向け国債プラス。2026年12月から2026年1月募集の個人向け国債の金利は、変動10年が年 1.39%、 固定5年が年 1.59%、 固定3年が年 1.30%。 管理組合へのプラス版でも同等の金利が適用される見通しだ。最低金利 0.05% の保証があり、元本は国が保証する。変動10年型なら金利上昇局面では利率が上がるため、インフレ対策の観点で注目される。何を買うかよりもいつ使うかが先決。ただし、専門家たちは国債解禁イコールすぐに乗り換えという短絡的な判断に警鐘を鳴らしている。重要な点は、修繕積立金は移投資資金ではなく、将来の工事のための資金であるということだ。大規模修繕の時期が近い資金を10年満期の国債で運用すれば、満期前に現金が必要になった時、中途解約で損失が生じるリスクがある。個人向け国債の場合、直近2回分の利息相当が差し引かれる。全権センターのマンション管理士はこう整理する。1から3年以内に使う資金は定期預金や決済預金で確保。5年から10年先を見据えて積み立てる部分は、スマイル債や個人向け国債を組み合わせる。この時間軸の仕分けが先で、商品選びはその後だ。また、管理組合が国債を購入するには、規約上の環境が必要なケースもあり、総会の決議や規約改正が先行して必要になる組合もある。解禁になった翌月から即購入できると思い込まず、準備の余裕を持つことが求められる。認定取得が今後の鍵だ。修繕積立金の運用改革は、管理計画認定制度とも深く結びついている。
国土交通省は2026年、適正な積立金設定した新築マンションへの固定資産税優遇、4年から7年に盛り込んだ新制度を2027年春に向けて整備している。認定を受けた管理組合は、認定スマイル債でより高い金利で金利が適用されるなど、認定の有無により運用条件にも影響する。管理の質が資産価値と財政力に直結する時代が到来している。2026年12月の個人向け国債プラス解禁は、長らく定期預金頼りだった管理組合の修繕積立金運用に実質的な第三の柱をもたらす。しかし、スマイル債、定期預金、国債のうちいずれが最善かは、修繕計画の時間軸と組合の運用体制によって異なる。何を買うかよりもいつ使うかを先に決めるという原則を忘れずに、各組合がそれぞれの実情に合った資金管理を構築することが今求められている。